ただいまから子育て支援定住人口増加対策特別委員会を開会いたします。この際諸般の報告を申し上げます。傍聴はあらかじめ許可してあります。以上で諸般の報告を終わります。それでは本日の会議に入ります。本日の会議はお配りしました次第に、従い進行いたします。また会議規則第118条第1項の規定により委員1人当たりの発言時間を15分程度としたいと思いますのでよろしくお願いします。それでは議案の審査に入ります。定例会議案をご用意いただき73ページをお開きください。議案第130号、高崎市一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。法案についてご質疑ありませんか。小野委員。
74ページのところに子ども家庭ソーシャルワーカーの資格を有するものというふうに記されているんですけれども、まずはこの子ども家庭ソーシャルワーカーっていうのが、どんな専門職になるのか教えていただきたいと思います。
子ども発達支援課長。
はい、お答えいたします。子ども家庭ソーシャルワーカーですが、子どもの権利を尊重し、子どもや家庭が直面する課題に対して専門的な支援を行うための子ども家庭福祉分野の新しい認定資格を持つ専門職で、虐待、貧困、養育環境などの問題に早期に気づき、相談対応や、関係機関との連携調整、制度利用の支援などを通して、子どもが健やかに成長できる環境を整える役割を担うことが期待されております。以上でございます。
小野委員。
ありがとうございます。この子ども家庭ソーシャルワーカーの具体的にどんな役割を担っていただくのか教えていただきたいと思います。
子ども発達支援課長。
はい、お答えいたします。相談対応や関係機関との連携、先ほども申し上げましたが、相談対応や関係機関との連携調整、制度制度利用の支援などを通してですね、子どもが、健やかに成長できる、環境を整える役割を担っております。児童相談所をはじめとした、児童福祉施設、学校など、子どもや家庭のそばに、あるさまざまな場での活躍が期待されております。以上でございます。
小野委員。
こちらは国家資格なんでしょうか。
子ども発達支援課長。
はい、お答えいたします。現時ではですね、子ども家庭庁が管轄する認定資格となっております。以上でございます。
小野委員。
では今高崎市の児童相談所ではこの資格のある方っていうのはどのくらい配置されているのか伺いたいと思います。
子ども発達支援課長。
はい、お答えいたします。現在、高崎市児童相談所におきましては1名資格を持った職人がおります。以上でございます。
小野委員。
現在1名ということなんですけれども、今後実際にいろんな取り組みをされる中で人材育成でもう少しこの子ども家庭ソーシャルワーカーの方の力が必要だなっていうふうになることも考えられるかと思うんですけれども、この資格取得にもそれなりにやっぱり費用もかかっているかと思うんですが、今後の人材育成っていう観点から、今後このソーシャルワーカーを育成していく際にはこの辺の資格取得に関しては市として予算付けされた方がいいのかなと思うんですけれども、その辺のお考え伺いたいと思います。
子ども発達支援課長。
はい、お答えいたします。子ども家庭ソーシャルワーカーは、子どもの家庭福祉に関わる支援を行う、幅広い、現場での活躍が期待されておりますので、職員の、資格取得につきましては、他の児童相談所なども動向を踏まえてですね、今後検討していきたいというふうに考えております。以上でございます。
小野委員。
よくわかりました。よろしくお願いいたします。以上です。
はい、他にありませんか。 疑を終結いたします。これより議案第130号を起立により採決いたします。本案は議案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第130号は原案の通り可決すべきものと決しました。以上で本委員会に付託された議案の審査はすべて終了いたしました。審査にあたり円滑な委員会運営にご協力いただきありがとうございました。なお委員長報告の作成については私に一任いただきたいと思いますがいかがでしょうか。それではそのようにしたいと思います。以上で本日の議題を終わります。次にその他として執行部から何かありましたらお願いいたします。曽根副市長。
はい、その他はございません。以上です、はい、
なければこの際委員の方々から執行部に対しお聞きしたいことがありましたらお願いいたします。宮原大委員。
放課後児童クラブの委託について一般質問でも質問されていた議員の方いらっしゃいましたが、改めて各学童の委託の進捗状況と現時点での把握している委託に対する課題について教えていただけますでしょうか。
放課後児童クラブ支援課長。
はい、お答えいたします。9月27日に全クラブを対象とした選択的委託制度に関する説明会を実施し、来年度以降現在の運営方式を継続するか委託方式とするか、委託する場合には全部委託とするか一部委託とするか、各クラブ内で協議を進めていただいているところでございます。10月末時点で市内全クラブの進捗状況を確認したところ、全部委託または一部委託の方針が確定したクラブでは委託に向けた準備が始まっております。一方で依然として協議が続いているクラブも多く見受けられます。こうした状況を踏まえまして本市といたしましては、令和8年度から委託を希望するクラブに対し、各クラブの実情や課題に応じた助言を行うことで円滑な委託化を支援しているところでございます。以上でございます。
宮原大委員。
月末に各学童に送っているアンケートでは、どのようなことを把握されていますか。
放課後児童クラブ支援課長。
はい、毎月末10月末、に、全クラブで送っているアンケートでは、現在の、協議の進捗状況を把握しております。その中で、例えば、進捗が少し遅れている、希望しているのに遅れているようなクラブがあったような場合には、どういったことが課題であるかということを、共に協議をし、支援をしているところでございます。以上でございます。
宮原大委員。
その支援の内容なんですが、支援課として現在どのような支援を行っているか、その内容状況について教えてください。
放課後児童クラブ支援課長。
はい、お答えいたします。全部委託の方針が確定したクラブと受託法人に対しましては、事務引き継ぎを円滑に行うための留意事項をまとめた通知を本課で作成し、引き継ぎの中でやるべき事項や、時期の目安等をお知らせすることで円滑な事務引き継ぎを支援しております。以上でございます。
宮原大委員。
お答えいただきありがとうございました。保護者の方からこんな意見を言われたので、お伝えさせていただければと思います。委託を望んだのは保護者だから、数年の負担の増加は覚悟しています。子ども後の学校地域にも関わることだから役員に残りました。だけど選択的というすごく幅のある制度の中で、保護者はさまざまな選択肢から選び、それを説得し自分の学童の運営設計をしなければいけなくなりました。覚悟しているとはいえ、そこで生じる困難に寄り添ってほしいですということでした。まずはその月末に送っているアンケートなんですけども、データを把握するということは承知はしているんですが、ぜひそこにアンケートの欄に自由記述欄、何か困っていることがあれば記入してくださいというような記入欄を設けていただきたいというふうに思います。またアンケートの欄に合意を得られなかったと回答した場合は原因を書く欄があると思うんですが、合意を得られていても一つ進んだら一つ覆るというようなことを繰り返している学童もあります。全部委託なのに部分話し合っているうちになんだか部分委託みたいなものになっていくところに戻ってきたりですとか、会議のたびに紛糾しているところもあるようです。もちろん相談に来たら 支援課の方親身に対応してくださっているというふうに思いますが、メールか電話でもぜひ確認をしてあげていただきたいと思います。まあ、できることなら対立の間に入ってほしいというような意見もありました。場所がない学童に至っては今期法人に委託できるかどうかによって来年度の受け入れ人数を決定するような学童もあるようですので、まあ、少し支えてあげることで前に進む学童もあるかなと思っています。アンケート欄を作ることが1点目の要望です。2点目、細かいことで恐縮ですが、アンケートで全部委託を考えているにした学童については、先ほどの多分事務引き継ぎの留意事項かと思いますが、そういったやること一覧みたいなことをロードマップとなるようなものを送ってくださっていると思うんですが、ぜひその他の学童にも送ってほしいというご意見がありました。合意形成ができてなくてもできてなくて全部委託と書けないけども、だけど全部委託に向けて頑張っているという中で、こういう資料がないあるということを知らなくて自分が一から作ったっていうような保護者の方もいらっしゃったので、ぜひまだ前に進めてなくても将来はそうしたいと思っている学童あると思いますので、送ってあげてもいいのかなというふうに思います。それが2点目の話の土台になると思いますので、2点目のお願いです。現在ですね、支援員さんに反対されているところ、区長さんが希望の委託先を聞き入れてくれないところ、区長と保護者の対立を心配して民生委員さんが連絡をくれるところ、揉めている状況を心配して PTA 会長さんが間に入るところ、もちろんうまくいっている学童もあると思いますが、本当それぞれの道を今歩んでいるというふうに思っています。全部委託と決まっても運営委員会を解体しないでほしいというふうに支援員さんから懇願されて、少子化しているような地域なので、保護者全員が PTA に所属しているか育成会をやっているか地域のことをやっているか全部を担っている中でもうこれ以上は無理だというふうな訴えもありました。ぜひ支援課もまだ1年経過していない中で100以上の学童があって、長期預かりや制度作り、ここまで本当に多くのことを成し遂げてきてくださったと思いますが、予算編成前で大変なところ申し訳ありませんが、次の12月がおそらく最後の一旦のアンケートの区切りになるかと思いますので、もう少し保護者というか学童に寄り添っていただければと思います。以上になります。
はい、他にありませんか。小野委員。
すみません、児童相談所の一時保護下の子どもたちの心のケアについて伺いたいと思います。病院で子どもの割と難しいご病気を持っているお子さんが、入院したり手術をしたりっていう病院だったりとか、少年院とか虐待とか性暴力とかで非常に心のケアが必要なお子さんたちに対してファシリティドッグとかパートナードッグって言われるその犬の力を借りて心のケアに取り組む、そういう事例があります。海外では結構そのエビデンスもある中で、日本でもその犬の力を使って子どものケアに取り組まれている、そんなところがあるんですけれども、本市の一時保護下の子どもたちの心のケアというところで、例えば定期的にそういう訓練をされた犬との触れ合いの機会っていうのを今後ご検討していただけたらどうかなと思うんですけれども、その辺に関して伺いたいと思います。
一時保護課長。
はい、お答えいたします。パートナードッグは障害のある方の日常生活を助けるために特別な訓練を受けた介助犬のことを一般的に指すものと認識しております。動物アレルギーの子どもがいる場合の場合などもありますので、一時保護施設内で飼育することは難しいとは考えておりますが、委員さんのおっしゃられた通り、動物と触れ合うことで子どもたちに安らぎと癒しを与え、ストレス軽減につながるなど一定の効果は期待できるものと考えております。パートナードッグにつきましては他の自治体の事例なども参考にしながら研究してまいりたいと考えております。以上です。
小野委員。
はい、ありがとうございました。 保護所の中で飼育してくださいっていうことではなくて、訓練されているそういう犬を何かの機会で子どもたちと触れ合えるような、そんなことを先進的なお取り組みのところもご研究していただいて考えていただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。
はい、他にありませんか。副委員長。
はい、先日特別委員会で豊中市の児童相談所を視察してまいりましたが、そこでお話を伺った際に、虐待事案への対応はもちろん大変だけれども、それ以上に家庭に復帰した子どもが安全に生活していくために、その家庭を長期に支援する担当業務がかなり大変だとお聞きしました。本市の児童相談所ではその業務を受け持っている児童福祉士さんは何名いらっしゃるのでしょうか。またその児童福祉士さんは一人でどのくらいのケースを受け持っているのでしょうか。
子ども発達支援課長。
はい、お答えいたします。高崎市児童相談所では、家庭支援担当が、その部分で担っております。そこに児童福祉は15名配置しており、児童福祉士1人当たり平均で33ケースを担当しております。以上でございます。
副委員長。
はい、豊中市とは一概に比較することは難しいとは思うんですけれども、児童相談所の福祉士が豊中市では42名配置されており、そして1人当たり20ケースを受け持っているということでした。それでもかなり大変だったということですから、高崎市の場合はすでに相当余裕のない状況だと思います。丸山議員の先日の一般質問の中で、一時保護されている子どもが現在19名いるということでしたが、今後その子どもたちも家庭に復帰してから長期に見守らないといけないと思います。支援する家庭は今後も増えていきます。児童虐待は家庭に戻ってから再び起こることが多いと思いますので、そういった家庭を支援していくために早急に適切な職員配置をお願いしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
続けていいですか。
はい、高崎市の児童相談所が10月1日に開所してから2ヶ月が経過しました。明るく柔らかい雰囲気の建物で、子どもたちが描いた壁画も明るくて楽しい感じです。市民の方も入りやすそうですし、相談もしやすくなったのではと思います。そこで市民や関係機関の方々から、児童相談所にどのような声が寄せられているか お聞かせください。
子ども救援課長。
はい、お答えいたします。来所される方々からはですね、副委員長おっしゃる通り、駅から近くて明るい雰囲気の施設で相談しやすい、壁画もあって親しみやすいとの声をいただいております。また学校関係者などからは、今までは子ども救援センターと西部児童相談所どちらに相談したらよいかわからないことがあったが、相談窓口が一元化され対応が迅速になってよかったとの声をいただいております。以上でございます。
副委員長。
ありがとうございます。あまり虐待 の相談とか困った相談が増えても困りますけれども、パステルという可愛い愛称もついて親しみやすい相談所になっていると思います。将来的にはその親しみやすい雰囲気を生かして、里親さんを家族のように支援して増やしていける体制ができるとありがたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。療育手帳の取得の判定が高崎市の児童相談所でもできるようになったと聞いております。障害のあるお子さんを持つ親御さんにとって、身近な市内でできるということはとても良かったと思います。そこで療育手帳について改めてどのような制度なのかお伺いいたします。
子ども救援課長。
はい、お答えいたします。療育手帳はですね、知的障害のある方が各種の福祉制度や一貫した相談支援を受けやすくするために交付されるもので、判定期間で障害程度の判定を受け、申請により交付されるものです。手帳が交付されますと、障害の程度により障害関係の福祉手当の受給ですとか公共料金の減免、 鉄道やバスの運賃の割引などのサービスが受けられるようになります。以上でございます。
副委員長。
はい、ありがとうございます。療育手帳制度がどんなものか分かりました。次に児童相談所でお子さんを判定し手帳が交付されるまでの手続きはどのように行われるのかをお伺いします。
子ども救援課長。
はい、お答えいたします。児童相談所が判定しまして該当になった場合は障害福祉課または各支所市民福祉課の窓口で手帳の交付申請を受け付けしまして、群馬県による交付手続きを経た後申請した窓口で手帳が受け取れるようになります。以前は西部児童相談所で判定を受けまして、市の窓口で申請する必要がございましたが市児童相談所では判定後にそのまま申請書をお預かりできるようになりました。身近な市の施設で手帳の判定と申請家庭からの相談を受けられるようになりましたのでより各種行政サービスにつながりやすく利用しやすくなったものと考えております。で実際に利用された来所された方々からもそういった声をいただいているところでございます。以上でございます。
副委員長。
はい、ありがとうございます。高崎市の児童相談所は、子ども発達支援センターで受けていた発達の相談もできますし児童虐待だけではなくいろいろな相談ができる場所だということを改めて認識させていただきました。子どもの発達相談から始まって療育手帳取得の相談申請判定まで一貫して児童相談所でできるということは障害のあるお子さんを持つ保護者の方々にとってはとてもありがたいことだと思います。今後も引き続きそのような方々に優しく寄り添っていただいて育児を見守ってあげていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。以上です。
はい、他にありませんか。なければ以上で本日の子育て支援定住人口増加対策特別委員会を閉会いたします。